話し終わった時、シモンに沖に漕ぎ出して網を下ろし、漁をしなさいと言われた。シモンは、先生、私たちは夜通し苦労しましたが、何も取れませんでした。しかし、お言葉ですから、網を下ろしてみましょう、と答えた。世界で一番魚を食べる国が日本であると聞いたことがあります。事実でしょうか。私が日本に来て驚いたのは、サバも刺身として食べることでした。韓国でサバを刺身で食べるのを見たこともありません。特に川の魚は好きではありませんが、2年前に初めてガリラヤ湖でペテロの魚と呼ばれる魚を食べました。今日の本文に出てくる魚ですね。聖書で出てくる魚ですから、美味しいだろうと期待していましたが、特に美味しいとは思いませんでした。今日本文を見ますと、イエス様は多くの人々にガリラヤ湖で福音を伝えています。そこにイエス様の弟子となるペテロも同乗するんですが、全然御言葉に興味を持っていません。ただ彼は魚を取るごとに力と時間を費やしています。実はこの世に生きている人々はとても忙しくって、イエス様の御言葉に耳を傾けようとする人が少ないのです。けれども、自分が持っている仕事を一生懸命することは、とても美しい姿です。東地方で津波を経験された漁師たちが、苦しみの中でも最善を尽くして、魚を取りに海に出ることを見たときに涙が出ました。本当に感動でした。さて、御言葉に関心がないペトロが、イエス様の御言葉を聞かなければならないことが起こります。普通でしたら、ペテロは夜中まで魚を取って、日が昇る時には市場に行って魚を売っているはずでしたが、しかし不思議に魚は一匹も取れませんでした。時には、とっても自信がある仕事に対して一生懸命頑張っても思い通りにならない時もありますね。しかし、この悲しい時こそ祝福の時でもありました。イエス様がペトロのところに来られたのであります。イエス様はペトロと共にペトロの船に乗って、船から多くの人々に御言葉を伝えます。ペテロはただイエス様の話が終わるまでじっくり聞かなければなりません。ペテロのところにイエス様が自ら来られたように、イエス様が関心を持っておられる人は、必ず人生のいずれかの時期に、イエス様の御言葉に真剣に耳を傾ける時が訪れると私は信じます。さて、イエス様の話が終わると、イエス様はペテロに深いところに行って網を下ろすようにと言われました。しかし、この話にペテロは怒るはずですね。なぜかというと、まず、ガリラヤ湖は朝には魚が取れないことを経験が豊富なペテロはよく知っていました。私は2年前にガリラヤ湖に行った時に説明を受けましたが、今も深いところには魚が取れないと聞きました。ヘルモン山の雪が溶けて水に変わり、その水がガリラヤ湖に入ります。その冷たい水とガリラヤ湖の暖かい水が交差する深くないところに魚がよく取れると言われました。今もイエス様の話を思い出して、深いところに網を下ろそうとする人がいますが、ほとんど失敗に終わると言われました。しかし、今まで御言葉を聞いていたペテロは、お言葉ですから網を下ろしますと自分の判断をして御言葉に従います。すると奇跡が起こりました。網が破れるほど魚がたくさん取れたのであります。時には自分が一番偉いと思う時がありますね。それで私に本当に必要な忠告をしてくれる友達が嫌になる時もあります。アドバイスも聞きたくない時もあります。そのアドバイスを受けることで、時にはそれによって良くなる時もありましたし、時には悪くなる場合もありました。しかし、人の知恵をはるかに超えるイエス様の御言葉、すなわち聖書に耳を傾けることこそ、私たちの人生の誠の道の誤りのない 案内者となります。イエス様が高いところから見て深いところに魚がいることが見えたのでしょうか。違います。イエス様がそのところに魚を集めてくださいました。すなわちイエス様は自然界のすべての万物をも治めておられる神様です。本文の著者でもあるルカはこれを証言しているのであります。今もイエス様はご自身の御言葉を聞かせるために人々を探しています。もしかするとその人はこの放送を聞いておられる皆様かもしれません。ペテロは短いイエス様の御言葉を聞いた後、イエス様の御言葉に従った結果、人生の中で驚くべき奇跡を体験しました。韓国に来た宣教師としてトーマス宣教師がいます。20代の青年でしたが、博士でもあり言語の能力でも天才と呼ばれていました。彼は当時朝鮮宣教のために来ましたが、乗っていた船で逮捕され、海辺で首をはねられ殉教しました。彼は死ぬ直前に聖書一冊を持っていました。彼を殺した人がトーマス宣教師の聖書を持って帰り、トイレットペーパーとして、そして風を防ぐためにドアに何枚も貼っていました。時々その聖書を読んでいた彼は聖霊によってイエス様を信じるようになり、長老になって朝鮮宣教の歴史に重要な人になります。人はイエス様の御言葉に接すると変わります。さて、その後イエス様はペテロに人間を取る漁師になると宣言します。すなわちイエス様の御言葉を伝える弟子として任命しました。ペテロは当時身分の低い人と思われたのですが、人間の基準とは違ってイエス様の基準では素晴らしい人でありました。今イエス様は今もご自身の目で尊い存在を探しておられますし、この放送を聞いておられる皆様がイエス様の御言葉に耳を傾けるとき、きっとイエス様にとって皆様が特別な存在であることを体験すると私は信じます。